こんにちは。
じゃあ、
モテゲー男子更衣室です。このネットラジオは、ボードゲームのこととか、その他のことを適当に話す番組です。そんでもって我々が話すことはあくまで個人の見解です。よろしくお願いします。生徒1の野田国です。最近逆転裁判6やってます。
生徒2の佐々木です。生徒3のポンコ君です。
そうなの。最近はオーバーウォッチかな。
早速野田国がなんか、はい、変な冒頭な、なんかこう言い訳を作るせいで僕の最初の一発目のネタを潰されてちょっと頭
そんなあったの。
はい、いいですもう。
で、はい、
半年ぶり。
はい、
収録自体は実は 2,3 ヶ月ぶり
収録してんだ。
あれで行ったんだ、
最後に
率先に行った日。
そうだから2月の初週ぐらいにやって、そっからだいぶ空いて、ゲームマーケット5月5日の日とかに佐々木くんが収録とかしてて、でそっから今日は
何ですか。
今日は6月19、日曜日15時3分ですな。
はい、
はい、
あの卒典の日にわざわざ秋葉原から神田まで歩かされた上に、やっと見つけたカラオケ屋でみんなで収録して、
やった
までして行って収録した回が結局公開されずに終わったっていう収録から以来だね。
そう、このなんか複数人でやるのは。そう
です。ちなみに今日はここはどこですか。
ここはですね、最近僕が引っ越しましたので、その新居の一室です。
野田、野田国認知スタジオ。
そうです、
スタジオ野田は
スタジオ野田国です。
はい、
はい、
なんか半年も更新止めてたから、
うん、
テーブルゲームインザワールドの休止扱いになっちゃったらしい
じゃん。なったらしいですね、うん、もうツイッターで知ったんですが、うん、
またラッコ大帝さんから。
ラッコ大帝さんいつも貴重な情報教えてくれるから、ね、休止扱いされちゃったらしい。
もう一度失った信用を取り戻すのは大変ですけれども、
そう、ユーザーはね、一度いなくなると帰ってこないんですよ。
重い言葉ですね、
はい、
その重要な責任も、うん、まあ、僕がね頑張って更新してこれから取り戻していこうなって頑張ろうと思ってるところなんですよ。
はい、
僕もついに更新の仕方を覚えたから、編集と
これからの、
うん、
これからの編集作業の佐々木君がやってくれる、うん、大丈夫かな、ちょっとデータ形式とか気になるから、
まあ
大丈夫だ、うん、
一度アップしたしね、
うん、まあなんか大丈夫だな。
シャープ103と104、
そうね、もう俺がなんか全然更新しないから、業を煮やした佐々木君がもう俺一人で撮って一人で更新するわって一人で撮って一人で編集して、
ちゃんとね、このね、遊べしゃりっていうさ、同人賞ってさ、伊達子さんだっけ、
そう、伊達子
出したじゃん、この中でちゃんともみさんがページをやってて、なんかこうポッドキャストのなんちゃらみたいなことを偉そうに言ってたから、それを聞いて参考にしつつ頑張って編集とかもしてたよ。
どんなことを言われてた。
まあ、まずもみさんは、
うんうん、
ちゃんと野田国君も見習ってほしいんだけど、
うん、はい、
ちゃんと最初に話す内容はもう全部考えてる、
うん、
であと編集でもちょっと空いたところはすぐ切るってしてるらしいよ。
そうね、うん、なんかもみさんじゃなくて春99さんかな、うん、もっとさらに大御所の動画とかやってる方で、
うん、
もうなんか 1.5 秒以上空いたらつまむとか言ってた、
うん、
音が。
それはまあ、
うん、もみさんももう1秒とかのレベルでつまんでるはず、うん、
俺も前回のやつは3秒くらい空いたらもう
つまんで
2秒間隔にしてた。
うん、であとね、もみさんのね台本を見せてもらったことがあるんですよ、前こっそり、
うん
うん、すげー目水引っかかるんですびっくりした。
こっそり見せてもらったのにここで言うんだよ、ね、
言っちゃうけど、俺言っちゃうけど、
まあ、もみさんだからいいよね、
もみさん
だから、もみだからな、
ここで突っ込むと、
うん、いやでもね、このね遊ぶしたりね、すっげー腹立つからね、ボードゲームポッドキャスターみんな読んだ方がいいよ、それでもみさんを敵視した方がいいよ。
いや、もみさんすげーよ。
いや、
尋常じゃねえよ、あんだけ綿密にいろいろこう。
いや、頑張ってるのわかるよ、頑張ってるのわかる、うん、すごい頑張ってるから参考にもなるんだけど、うん、なんかね、敵として見なきゃいけない気がする。
真似できないよ、あそこまで。
ボードゲームポッドキャストの人は、
うん、
マジでもみさんを敵視して、うん、みんな立ち向かっていくしかないと俺は思ってます
どうして、何の目的か。
いや、なんかね、腹立ったから読んでて、こいつって、
うん、いいじゃん。
はい、でまあそんな感じで、
KO ですよ、天下を統一したんですよ、ボードゲームポッドキャスト
戦国時代の。ムカつくんじゃん、
完全に天下を取ったよ、もみさん。
ちょっとみんなで潰そう。
秀吉です。
秀吉
もう秀吉。
秀吉、うん、
天下統一。
ちょっと潰そうみんなで。もみさん。頑張って。
もみさるっつって。
うん。で、
勝てない。返り討ちだよ。
まあ、とりあえずそんな感じで、
うん、
次ですよ。今日何の話するかっていうと、
はい、
あれ言ったじゃないですか。うん、先週。先週の火曜日。
うん。うん、先週だっけ、
うん、
そう。そんなぐらい。
うん。秋葉原のロール&ロールステーションで、サンプル、ゲームマーケットのサンプルゲームを提供して遊ぶ会みたいな。
うん。
サンプルゲーム、提供されたサンプルゲームを遊ぶ会みたいなやつ。
そうそうそう。
名前長かったよね、あれ。
長かった。
うん。なんだっけ、ゲームマーケット2016春、括弧、神戸、
うん、
ゲームマーケット2016、括弧閉じ、サンプルゲームとして提供されたゲームを遊ぶ会みたいな名前だった。
まあそんな感じの会。
うん。
あのね、サンプル提供制度っていうのが始まったんですよ。ゲームマーケットにおいて。で、みんな出展するときに一部、まあ任意なんだけど、よかったら事務局運営に1個ゲームを、まあ、提供するとサンプルとして。
うん。
で、まあそれはゲームマーケット、レポーターさんっていうのがいて、そのゲームの内容とかについてこうレポートを書くのに使わせていただいたりすると、
うんうん、なるほどね。
まあそのためによかったら一個こうサンプル提供してくれませんかってのがあって、でそれで提供されたやつを、まあレポーターに貸し出しもするんだけど、それプラス、まあみんなでその遊ぶ会っていうのを定期的に開いて、そこでみんなで書いて、で遊んだコメントとかを書いてもらって、そのコメントをウェブサイトに載せようってやつ、
うん、で、
まあ、そう励みになるからね、作者の、
うん、一つ言っていい、
はい、
そのサンプル提供ゲーム遊ぶ会について、
はい、
舐めてんの
何か、
あのね開催されたのが平日火曜日なんだけど、
は、
うん、平日火曜日の18時半から夜9時、ん ?8 時45分。
まあ、8時45分。9時閉店だからね、お店が。
どう思う?いける?
いけない。
いけないよね。
俺ね、定時8時だし。
まあね、デジタルゲーム関係の人はだいぶ厳しいよね。
うん、しかも平日。
うん、
なんか、ね、なんか、役所とかに勤めてらっしゃる方だったら、
ね、うん。お堅い人じゃないといけない。
公務員の方だったらできると思うよ。
まあ、それはお店の都合とかで、基本火曜日。なんですよ。
どうしても取れなかった休日、他の場所とかでも。
あ、で、うん、だそういう休日にもやってほしいと、
うん、
いけねえよっていう意見もあるから、
うん、
実はミスボドっていうところでもやってるんだ、うん、
秋山さん、
そうそうそう、秋山さんっていう方がいて、ミスボド、なんかね、ミステリーとボードゲームの会だからミスボドなんだよ、それ。
まあそういうサークル、ボードゲームを遊んだり、あとポッドキャストもやってるんだよね。やってた、
やってたかな、
うん、
だってわかんない。ちょっと、あんま適当なこと言えない、
うん。
なんだけど、その、秋山さんって方がいて、で、その方が、どんぐらいだ月1ぐらい月1か2ぐらいで、
うん、
名古屋とか東京とかでやってて、
うん、
今度、東京だけになるかも。なんか、それもちょっとわかんない。
通風の秋山さん。
それ言っていいのか。
言っちゃダメってことある。
わかんないけど、隠したいナイーブなことか。うん、まあ、それで、まあ、この話はまた後で出てくるから、ちょっと置いといて、
うん、
まあ、その秋山さんって方がやってるボードゲーム会があるんだけど、多分日本でも一番でかい規模の会で、毎回百何十人集まるのよ。
うん。もみさんレベルじゃん。
もみさんをそこまで集めて。
あれ、100人くらい集まってなかった?
いや、60、あ、それはあれね、クリエイター交流会、ね。
うん、クリコー。
うん。まあ、それはそうなんだ。あれは半年に1回の、まあ、交流会なんだけど、こっちはボードゲーム会で、で、まあ、オープンで参加できて、
うん、
ほんと100人規模で毎回集まるぐらいの、蒲田とかでやってる会があって、うん、そこにサンプルゲームバー持ち込んで、
うん、
そこでも遊べるように、っていう動きがあるんだけど、それもだいぶ中の人が、こう、えっちらおっちら持ち運んで150個ぐらいのゲームをこう持ってくのがすげえ大変でどうしようみたいなのはちょっとあったりするらしいですが。
それ自体もそろそろやるんだっけ?発表されてない?
どれ?
そのサンプルゲームを遊ぶ、
うん、
その、ミスボドの会は。
ミスボドの会はもうすでに何回かやってる。
あ、で、その次やるサンプル提供ゲーム遊ぶ会は、
次やるミス、次のミスボトに何日に持っていくかっていう話？
うん。
わかんない。ちょ
っとまだ発表もされてないか
どうかな。ちょっとわかんないです。
僕も野沢くんに君に聞いただけの話なんだけど。
はい。まあ、なので、休みの日は、にしか行けないよって人は、ちょっとミスボトを調べてもらって、
うん、
そのサンプル提供ゲーム持ってくるよっていう話があったら、そこで遊べる。うん、ので、まあよかったらぜひ。
うん。
行ってみてはいかがでしょうかと。
はい。で、この間行ったそのサンプルゲーム遊ぶ会は、実は2回目なんでしょ？今回2016に関しては。
2016に関しては2回目かな。
その前にも確か1回あって、風花さんがなんか、レポとか、ブログの方で。
あ、そうそうそう。あ、そのサンプルゲーム会自体はもう何回かやってるんですよ。で、前回初めて風花さんがなぜか来てくれてて、
あ、そうなんだ。うん、
そう。
で、その時はガラガラだったんでしょ？
あんま人いなかった、正直。で、
この時間
だ。まあそれもあったし、
うん、
まあ多分あんま届いてなかったんだと思う、正直。うん、で、風花さんがそれで来てくれて、うん、で、ああ、いいじゃん、この回、言ってくださって、
うん、
で、写真とか、まああの方ブロガーですごい発信力があるから、うん、みんな見てるじゃん、
うん。
で、結構ね、同人ゲームについての記事って結構食いつきがいいくて、ページビューがもう多いらしいんだよ、
うん。
で、まあそんな中で、そんな風花さんのブログに、このサンプルゲーム会に行ってこんな感じのが遊ばれてたよ、みたいな、
うん。
ぜひみんな行こうよ、みたいなことを書いてもらったら、
うん、
もうなんかそれがすごくページビューがたくさんあったらしくて、うん、で、その次の回を発表したらもう即座に終わった。まあ今回だね、そうそうそう、うん。それが今回の6月
14日の
回だったんだけど、前の
号令だったわけ。
そう、もうすぐ待って、
うん、
もうキャンセル待ちみたいな状態になって、うん、で、他にも、
うん、
あの、ゲームマーケット、のあの審査員の方たち、
うんうん、
ゲームマーケット大賞の審査員ので、秋山さんもその審査員の方の一人なんですよ。
ミスボードのね。
そうそうそう。だからとか、草場さん、
うんうん、
ゲーム研究家の、
うん、
とか、
うん、
もう普通に参加希望のところにポチって押してくれてて。
てかさ、まず行くじゃん、俺、うん、そのサンプルゲーム提供会に。
はい、
そこにいて、最初に入ったタクが、
うん、
まず、その、風花さんっていう、ボードゲームに関してすごい影響力のあるブロガーの人、
うん、
と、あとその、ミスボドの秋山さんがいたの。いきなりそのタクに突っ込んで、で、しかも遊んでたら、ちょうど僕の通風すごろくが始まるくらいの段階で、その、草場淳さんが、人数的には参加できないから、端から見てるって感じで見てもらって、その風花さん、秋山さん、草場淳さんから、通風すごろくが見守られる
っていう。そう。で、あともう一人、新井さん、新井義行さんっていう、あのね、空飛ぶチーズとか作った。
あの人なの？え、俺どんだけすごいタクでやってたの？
え、だから、じゃあ、あの時言いたかったんだけど、なんかすごいミーハー感になっちゃうし、
はいはいはい、
と思って、その時は言わなかったんだけど、俺の心の中がどんだけざわついてたか今分かってた。このタクすげえぞってなったの。そう。
確かその、その空飛ぶチーズ、新井さん
、新井義行さん。最近の最新作だと、防衛三国志っていう、うん、ゲームを新作で出されてて、
うんうん、隣に座ってたからさ、そのネームプレートが見えなかったんだけど、
なんか、新井さん、秋山さん、風花さん、俺、佐々木で、隣で見てる草場さん。
そうそうそうそう、って状況だったね。で、新井さんもなんかこう、あ、佐々木さんってあの、茂木の佐々木さんですかみたいな感じで言われたか。
言われた？
佐々木さんってあの佐々木さんですかみたいな感じで、多分そうだと思いますが、適当に流したんだけど。
そうなんですよ。あの卓がいかに豪華だったかっていうことだったんです、実は。
すごい人たちに遊んでもらえてたんだ
よ。まだこの後で言うけど、そのメンバーで通風すごろくを遊ぶ。だから佐々木がそのメンバーに対してインストするっていう、
そうだね、
恐るべき状況が起きた。
うん、
はい、
はい。で、まあそんな感じで、で、風花さんのことで、補足なんだけど、俺も全然知らなくて、
うん、
で、あとこのなんだ遊べ祭を読んだんだけど最近、
途
中前なんだけどね、
はい、
確かもみさんの記事で風花さんのブログの影響力半端ねえってこと言ってて、風花さんがそのブログで取り上げたゲームは、うん、取り上げられた時点で予約しないともう手に入らなくなるってレベルらしい、
ね、なんかそれはちょっと盛りすぎな気もするけどでも確かにそう、
うん、
ただあの人もだってゲームの倉庫すげえ借りてるとか、そんなレベルの人だよ。
ね、女性で。で、あとあの、スモール出版からも、本も出してんだっけ、確か。
出してる
、うん。で、風花さんに初めて会ったんだけど、俺、風花さん、ちょっと、このネタ仕込んできたの、風花さんがそんな大物というか、
うん、
大物っていうのも、まあ、俺、まだ、ボードゲームミーハーだから分かんないから、このギャグを仕込んできて、まずいなと思ってるけど、一度言うよ。
じゃあちょっと編集できるあの前後ちょっと無音作っといて。
はい。で、風花さんってスモール出版のあのアイコンのイメージ強いじゃん。スモール出版の絵の顔。
ああ、絵の顔ね。あのイラストね、
うん。そうそうそう。で、そのイメージがあったから、なんか本人に初めて会った時、なんていうかこう攻撃的というか攻めるタイプの雰囲気の女性で、 ちょっとショックだった。あ、風花さんってこんな感じなんだみたいな。
コメントに困る。
コメントに困るってことは、なんとなくお前も言わんとしていることは分かるって感じじゃない。
結構歯に気抜きせぬという
か。そうそうね。
まあ、実際に喋るとやっぱズバズバ言うというか、そうそうそう、だから着眼点もすごく。
うん。てか名前が、
風花
っていう名前のイメージと相撲出版のイラストのせいで、言い訳するならばなんかこう、気属性とか風属性的な人なのかなと思って、会ってみたらバリバリ火属性の人だった。
そう、光栄タイプだと思ったら前衛タイプだったってことでしょ。
うん、火属性だったなって思いました。
そうね、
はい、
お前消されるよ。
俺もちょっと危ういなと思って、そろそろやばいなと思って、
カットかな、
編集点、
編集は俺がするからな。はい、で、
すごいいい人だよ。
うん、
面白いし、いろいろなこと教えてくれるし、
うん、はい。でまああと思ったのが、アンケートも見たけどさ、
うん、
まあ、その舐めてるのの話からつながるんだけど、
はい、
日程舐めてるのからつながるんだけど、
うん、
アンケート用紙にさ、そのゲームの感想と書くのあった
り、コメント用紙ね、
うん、コメント用紙、
ゲームを遊んだらこのゲームのここがいいと思いましたみたいなことを書い、うん、ちっちゃい紙があると、
うん、
はい、
でそのコメント用紙に、
うん、
なんかそのあなたがどれくらいやってるか、ボードゲーム遊んでるかってところの選択肢に、
うんうん、
コアゲーマー、ライトゲーマー、初心者っていうのがあったんだけど、
なんだっけな、ヘビーライト、
あ、ヘビーライト初心者、
そんなぐらいの感じで、
あの回に食ってる人絶対みんなヘビーだよね。
いやー、たまにそうでもない人もいる。
いる、
うん、
あの回をわざわざ調べて知ってて、でしかも秋葉原のロール&ロールステーションに平日の18時半に来れる人って、
うん、まあ、何が言いたいの？
いや、ヘビー中のヘビーの人しか来ない回だったなと思って。
うん、
でね、
うん、
で、俺はまあ、半年に一回ボードゲーム会に行くか行かないかだから、まあ、ライトくらいかなと思ったら、
うん、
隣で風花さんが、かたくなにアンケート用紙にライトゲーマーの小西く丸をつけないって主張してて、うん、この人がライトって言うんだって、俺初心者じゃつけられないじゃねえかと思って、初心者に丸つけた。
いいって個人の見解で。うん、
まあ、でもなんとなくその気持ちはわかる。なんか多分俺も知識っていうか、一応ボードゲームにはだんだん関わりが深くなってきてるから、
うん、
その毎回毎回ゲームマーケットにも出店してもう5回目くらいになるし、
確かに
出店5回目ってライトゲーマーを言い張るってどうなのってちょっと思ったりもするけど、
あ、でもまあいいんじゃない、俺だって別に永遠のライトゲーマー感ない俺、うんうん、
まあわかる、
難しいゲーム
そんなじゃない、多分俺らのスタンスそこなんだよ、そのいかにボードゲームにのめり込んでても、その気持ちの上ではライトゲームを中心に扱ったりもしてるし、
その、うん、その辺言葉だよね、
うん、
そのプレイの期間が長いのか、
うん、
難しいゲームを好むかどうかとか、その、
うん、
とかにもよるじゃん、ちょっとヘビーライトとかって結構ざっくり聞いてるから、
うん、
まあ、総合的に見て自己申告でいいんじゃない、
う
ん、
あとパズドラやいっぱいやってる人はヘビーユーザーなのってすごい
とか、
うん、
そのヘビーゲーマー、
うん、
パズドラをめっちゃやってる人と、なんかコールオブデューティーとかをめっちゃやってる人とか同じヘビーゲーマーでいいのかとかなんかあるじゃん、
うん、
まあ、そんな何かじゃない、だからあんま言ってもしょうがないやつだよ。
あと今回通風すごろくこれ作ったじゃん、
うん、
で通風すごろくはどちらかというとパーティーゲームじゃん、
うん、
だからでなんかね、パーティーゲームってボードゲーマーのコアゲーマーであればあるほどちょっと若干見下される感があるのよ、
ある
駆け引き好きだから、だからなんかそろそろパーティーゲーマーっていう呼称も出してもいいんじゃないっていう気がしてきた。
名乗ればいいんじゃない、
うん、
俺パーティーゲーマー、
パーティー、俺パーティーゲーマーってやると
パーティーピーポーみたいな感じ
で今言うとハッピーマーそうなんだけど、
でも俺カジュアルゲーマーですとか、
ああ、確かにカジュアルが近いのかな、
うん、
はい、
パーティーピーポーって最近出た言葉なんでしょう、
そうじゃない、
確かに、まあここ1年くらい、
そう、うん、会社でお前ゆとりだから知ってんだろみたいなテンション出されてさ、
うん、
知らないです
ってえ、パーティーピーポーって何言葉知らない？
知らない。
そうそう、パーリーピーポーだよ、
ね。パーリーピーポー。
はい。
どういう意味だ？パーリーピーポーだから Facebook とか SNS とかが出てきたことによって出てきた言葉じゃないの？
どういう意味なの？
なんかウェイ勢と同じような意味です、う
ん。なんか、あ、そうなの？よくわかんない。全然わかんない。
ウェイ勢とかパーリーピーポー。
なんか、
で、そろそろちょっとゲームの話をしようぜ。
マティチャーの CM で踊ってそうな人たち、
ね。ああ、そうです。
あ、まあそんな人、はい。なんかバーベキューとかしがちな人。
わかった。
Facebook とかでイベント立ってて。
把握したわ。
で、今回何のゲーム遊んだかっていうと、
はい、
まずチンアナごっこ。
はい。
はい。で、次に、はいはいはい。
はい。
いや、あの最後のビックリマークとかのイントネーションに合わせると、はいはいはいって感じなんだけど、
そうね、
最初がビックリ一つで、間がビックリハテナ、あ、じゃあハテナで、一番最後がビックリインコね。だから多分はいはいはいだと思うんだけど、うん、で、まあ
最後ビックリハテナじゃなかった。
いや、ビックリ2個だったと思うよ。
あ、そうか。ビックリ2個か。
うん。
そうそう。
で、次に、ツーブスゴロクと。
はい。
はい。で、まず、ちょっと、チンアナごっこの話からしていこうか。
はい。
はい。チンアナごっこ。
どんなゲームなの？
まず、その場に集まって、
かわいいゲーム。
その場に集まって初めて遊んだゲームだったね。
うん。
確か野沢にはこれやっとけって言って、俺が参加することになったんだけど。
うん。あ、そうそう。チンアナごっこの卓が立つぞってなって、で、チアナごっこ俺大好きなんで、いつかラジオで喋りたいなと思ってたから、
うん、
あ、どうせ俺喋るのは佐々木も遊べてた方がいいじゃん、
うん、
だから、あ、佐々木も入れるから入ろうっつって呼んで入ってもらった。
このゲームが、うん、2016名古屋で発表されたゲームなんだ
よ。神戸で、
神戸名古屋じゃねえ、神戸で、初めて出たゲームで、作ったのがアルパカパカパカのゲームを作った
ペケさん、
ペケさんっていう方、
高森だから。ペケさんは会ったことあったっけな。
いや、名前がね、
直接会ったか分かんない。イラストはすごい可愛くて、でゲームの内容もいつもこう
作品の名前がみんな可愛い、
しっかりなってて、可愛くて面白いに定評のある実力派サークルの最新作、名前にたがわず今回も可愛くて悩ましくて楽しい。
俺もすげえ面白かった今回のこれは、
うん、超おすすめゲームです、うん、
すげえなって思ってて、
うん、
説明、
はい、
難しいな。お前の方が得意。
いや、どうだろう。まあ、なんかハゲタカの餌食とかに近いこうバッティングゲーム。
何も知らない俺に3行で説明してよ。
3行、
1行目、
みんなで、
あ、じゃあ、まあ、佐々木の3行をちょっと聞いてみよう、
うん、
みんなで、
うん、
チンアナゴを集めて得点を競う。
今4行になったけど。
え？ 1 行目じゃないこれ。
え？それ1行目なの、うん、長くない1行。
いや、だから区切りはその人に任せる。だからみんなでチンアナゴを集めて得点を競うが1行。
はい。
はい、
2行目。
2行目は、チンアナゴの狩り場がいくつかある。これが2行目。
ほう。
うん、
まあ、3つある、うん、3つある首を、
うん、
2行目、
うん、はい、
で交代制の親が狩り場を、え、間はね切れるから、間はいくらでも作ろうと思って
あのその間が1行だと思っちゃうから、ね、俺
その間をね、
産業で本当にルールの説明をしようとしてんだね。
難しいね。でも一言で言ったらさっきので終わるんだよ、
うん、一言で言ったらみんながチンアナゴハンターになってチンアナゴを集めるゲームなんだけど、だけどなんかこうバッティングの要素があって、監視員とかに見つかっちゃったりすると取れなかったりする、ね、とか、あと他の人がどこの狩り場を攻めるかとかによって取れるチンアナゴとかが違うから、そこでちょっと読み合いが発生するってい
う、うん、野沢の産業はもう
今のは産業を無視して言ってる、
無視して言ってる、
うん、
じゃあ
なんか産業とかやめた方が良かったね。
俺の産業だったら、チンアナゴを集めるゲームです、バッティングしたらうまく取れないよ。産業ね、監視員もいるからうまく心を読んでやろうね。
君たち企画書書けない
終わった。
あのね、このゲームライトっぽく見えるんだけど、すげえ実はそのプレイヤーに求められるプレイングは結構複雑なのよ。
そう、
うん、俺はそのこのゲーム結構簡単だなって思って、うん、この説明書いて思ったんだけど、このゲームそのライトゲーマーでも楽しめるけど、ヘビーゲーマーでもすごい楽しめる工夫がすごいされてるなと思ってるの。
うん、
うん、
例えば、
ね、
あ、ゲームの内容はポッコにもう伝わったのかな。
あのね、
多分全然伝わってないと思う、うん、
そうだから
実際何やるか分かんないからね。
そう、知らない人があなたたちの3期を聞いて面白そうってならないと、まあ、
じゃあ、
いやもう普通じゃ説明、
普通じゃ普通に、はい、普通に佐々木に説明させてもらう、はい、
どうぞどうぞ。
まずね、あのね、場にね、チンアナゴのカードが並んでるんですよ。
そもそもチンアナゴって何？
チンアナゴっていうのは、海底に、海底からニョロって生えてる、
ヘビみたいな。
ヘビみたいな魚。
あれ、魚？
魚だと
思う。絵で。チンアナゴ、絵で描いたらラジオって伝わんねえけど。
ラジオ的に良くない。
こういう、
はい。ああ、なるほど、はい。想像ついたわ。
うん、頭の方は
メッシだけどこれ。
メッシ、メッシ、
メッシ、
メッシが海底からちょっと生えてる。
そう、メッシが海底から生えてる。
はい。
ちっちゃい。
はい。
でみんなは集めるそれを。
それ集める。
で、はい、こいつらはどんどん積み重なってるんですよ。
チンアナゴカードがある、チンアナゴ、うん、カードにチンアナゴが1匹から5匹ぐらい書いてあって、
うん、
でそれぞれが何枚ぐらいあるの？あれ、3、40枚あって、
うん、
でそれがこう縦に並んでるわけですよ。ちょっと重なった状態で。
うん。
絵で描くと、俺もう全然伝わんねえけど、ラジオで。
ラジオ拒否。
ラジオ拒否。
あ、でも分かる分かる。そう聞いたわ。
チンアナがチラッと見えてる、
うん、
重なってるから、
うん、
あの1個下多分3匹のチンアナゴがいるんだろうなーってなんとなく見えてるみたいなのが重なってて、それが3列ある、
うん、
でその列それぞれの列が、縦に15枚ぐらいか、うん、10枚から15枚ぐらい重なってるわけですよ、
うん、
3分の1ずつぐらいで、この3つが狩り場、
うん、
で今からみんなチンアナゴハンターとなってこの狩り場3つに攻めていくぞと、
うん、
ごめん、説明を取ってしまったから、佐々木君のバトンタッチする
。もうやめた方がいいかなって、俺。自信ないことに気づいて。
まあ、これでじゃあ攻めていくと。ハンターになって。攻めていくんだけど、プレイヤーのうち一人だけ順番に監視員になる、うん。チンアナゴの密漁を阻止するって感じかな。
うん、
で、監視員がいるわけですよ。で、まあ、準備はそんな感じで、
うん、
で、実際に何するかって言ったら、みんな手札に3枚ずつカード持ってて、
うん、
でその3枚はそれぞれの狩り場を表しているんですよ。なんかウサギさんの狩り場とカッパさんの狩り場とカワウソさんの狩り場があって、
うん、
なんかそのウサギさんとかカッパさんとかに代わりに取ってきてもらう。チンアナゴ。
こう。
で、
ハンター。
で、例えば野沢国が俺ウサギさんのとこ狩るって言うじゃん。で他の人もいろんなカッパさんとこうハウスさんとこうって言って主張した後最後にあ違うか先の親がい
る。あのね。違う伏せておく。その3枚の手札のうち1枚を自分の前に伏せておくわけ。だから俺ウサギさんのところに頼もうって思ったらウサギのカードを伏せとく。ハゲタカの餌食的な感じ で全員伏せ終わるじゃん。でそれぞれ3匹のどこか伏せてる状態になったら、
うん、
監視員の人が現れて、なんか船の駒があるから1個だけ。
うん、今回は。
駒をどこか3つの狩り場のうちのどこかに置くの。
そうすると
今回はカッパ、お前だバーンみたいな感じで置くと、カッパの狩り場はもう監視員に監視されてるから、カッパはもう動けなくなって、
うん、
なるわけです。で、その後、みんな伏せたカードをオープンすると。
うん、
で、今回はカッパに置かれてるから、カッパで出した人たちはもう、
そもそもダメ。
そう、そもそも狩りに行かれないからもうドボンです。
うん、
でそれ以外のに出したウサギの人とカワウソの人が、上から時計回りに上から順番にカードを1枚ずつゲットできるとチンアナゴ、
うんうん、
で
って感じ。
そのチンアナゴは公開されてるのよ一番上のやつが全部、
うん、
まあ、間のやつもちらっと見えてるんだけど、うん、だから例えばさでチンアナゴの数っていうのも1枚にか1枚のカードに書かれてる引数って実は違うの。チンアナゴが1匹しかいないカードだったりチンアナゴが3匹とか5匹とか乗ってるカードがあるの。で、それはみんな5匹を取りたいじゃん。
うん。
で、それで5匹のとこにみんなで、その、狩り場を選んじゃうと、ここ人気だからっつって親がそこを潰されたりするとみんな取れなかったりする。
うん。
だけど、5匹はどうせ親が潰されるから2匹とか1匹の方にしようって選んだ人は、そっちが取れるって駆け引きがあるみたいな。
これ何人だそうの？
何まで
3から5ぐらいだったような気がする、うん、ちょっとうろ覚え調べるか。
なんか大体どういうゲームか分かったよ、
うん、分かった、うん、
なんか
で親っていうのは手番制になっていて一人ずつその狩りに行くときにこの人は今回はこの人が親っていうのを時計回りに回していくみたいな感じ。
うん、
うーん、
深夜のごっこのゲームマーケットのページを見よう。3から5時間15分ぐらい、年齢6歳以上、価格1500円、発売2016年神戸。
今回俺らが遊んだ時も5人だったよね確か。
うん、はい
はい、
という感じ、ね、
というっていうのは基本的なルール、
うん、 基本的なルール。
新アナゴハンターになって、
うん、
他のハンターや監視員の目をかいくぐって新アナゴをハントするゲームなのね、
うん、でいっぱい集めた人が勝ち。
産業で済んだじゃん。
そう、それ、
うん、行った後だからな。
そう、行った後だからな。
あ、ありがとう。あ、ちょっと
ただ
チョコ取りに来たんですけど、
ただたまに
ちょっとお腹すいちゃった。
たまに
内緒やで。
たまにサメのカードとかがあったりして、なんかちょっとね、いろいろあるよ。
そうなんだよ。そこらはまたちょっと複雑な、
まあ、なんかマイナス点になっちゃ う, こうカードとかがあるわけですよ、
うん、
だからあっち欲しいんだけど、うまいことみんながバッティングとかすると俺あのマイナス取っちゃうかもなとか、そこがまた悩ましかったりするわけです、う
ん、で、あとそのカードが縦に並んでて、上から1枚ずつどんどん取っていくのね、チンアナゴで、間にあるチンアナゴがチラッと見えたりするのよ。で、この今の手番の、ま、順番だと、あの人がその一番上のあれを取ると次あれが俺に回ってくるから、あいつもそこを出すってことを読んでそこに出そうっていうプレイングも発生する。
そうそうそうそう。俺からしたら、1個前の順番の人があっちに出そうとこっちに出そうとここに出しておけば、まあ安牌だな、だからここに行こうかなみたいなことを考えたり、監視の人は逆にそれを読んで、あいつここ安牌だと思ってるから多分あいつは少なくともここに置くだろうみたいなことを読んで、じゃあ俺カッパ潰すみたいな。
監視員の人って別に相手のをブロックしたからっていいことない。
いや、他の人の得点を減らすことができる。
そう、他の、あ、減るの。
減るというか増やさない、他の人の。
だからプラスにしないだけってこと。
そう、
自分にプラスはないってこと、
ね、自分にプラスはない、うん、まあでもトップを止めたりはできるね。
でこれ1回ずつリフレッシュなのね多分。
いや、リフレッシュしないで、チンアナゴが全部バカらなくなったらゲーム終了。
へー、まあ、全部というか、まあ、2列というか、まあいい、うんうん、ある程度なくなったら終わり、その一定の条件があって。
で、説明が難しいから軽く省きながら言うんだけど、このゲームって後半に行けば行くほど、そのマイナス10カードとか、あと空き缶っていうあえてゼロ得点のカードとかも発生するのね、
うん、
でマイナス10のシステムがまた特殊で、サメの書かれた、アイコンになるカードなんだけど、そのカードを取った時点ではマイナス10は発生しない、
うん
うん、
なんだけど、そのサメのカードが書かれたカードの次に取ったカードのチンアナゴの枚数だけ得点がマイナスされる。サメのカードを取った後に5匹のチンアナゴを取っちゃうとマイナス5点になっちゃうから、
うん、
なるべくサメのカードを取っちゃったら引数の少ないチンアナゴのカードを取りたいの、
うん、
なので、それの回避用にあえてチンアナゴが0匹のカード、空き缶のカードとかっていうのも用意されてる。
うーん、
そうそうそう。
なので後半になってくると、チンアナゴを単純に集めるんじゃなくて、あえてそのチンアナゴの少ないカードを狙うっていうプレイングも、その各プレイヤーごとに発生するから、
うん、
また新しい駆け引きが後半になって生まれるってシステムになってるな。
うん、なんかセットアップの段階でね、こう上の方に重ねるカードと下の方に重ねるカードが分かれてて、
ね、
でそれに従って準備すると、うまいことこう終盤になるほどこう点数が劇的に変化するように配置できるように、ある程度そのランダムが調整されてるってこと。その辺のデザインも含めて
素晴らしい、
素晴らしい、
うん、
簡単で、うん、できるのに悩ましいし、
うん、
バッティングゲーはねやっぱ盛り上がるしね、
うん、
イラストも可愛いし、お前絶対チンアナゴじゃねえだろみたいなチンアナゴとかいるし、
うん、アルパカとかいるし、
そう友情出演猫とかいるし、なんか女子高生みたいな服着たチンアナゴとかいるし、
うん、で僕はすごい好きだったのこれ。まず結構僕ってブラフゲーム好きなのよ、
うん、
だけどさ、ブラフゲームって意外とさ、
うん、
なんだろう、準備から終わるまでが長いゲーム多くない？
うん、
まあ、人狼とかまさにそうな、そうじゃん。
準備から、そういうこと。
まあその、まず視界が必要だったりとか、
うん、まあ、ハードルが高い、
うん、ハードルが高いゲーム
いろいろ必要とか、そういうこと、
うん
うん、
人狼ってその役職決めとかさ、顔伏せたりしてめんどくせえじゃん、
う
ん、
まあね、手続きがね、いろいろ手順があるからね、
うん、なんだけど、そのブラフのゲームの遊びで、しかもこのゲームのすごいところは、ブラフが親対プレイヤーとかじゃなくて、親プラス親とのブラフもあるし、他のプレイヤー同士のその順番の部分
で、子同士のね、
うん、子同士のブラフもあるから、結構その本格的なブラフゲームをこんだけテンポよく15分間で遊べるゲームっていうのはすげえと思った。
ブラフなのかわかん
ない。ブラフじゃないか。
まあなんかでもそういう駆け引き、うん。
駆け引き。
張ったりという。
張ったりも。
俺ここ行くから、いや、お前それ絶対嘘だろ、みたいな。いや、どうかな、みたいなこと
だね。ある。まああと自分の、その、後輩になってくるとさ、サメカード取ったりすると、
うん。
あるじゃん。
あるね。
うん。はい。で、まああと、モテゲ男子講師的には、上下段のだんだん難しくなってくシステムがすげえ良かった、
うん、そうね、序盤はあんまサメの話とか出てこないから、うん、サメは後で説明できる
んだ、うん、単純なまずそのチンアナゴ集めの部分のゲームを上段の部分でそのなんだろうチュートリアルとして用意してる。
そうそう、
うん、このゲーム多分いきなりサメシステムが入ってから遊ぶとかなり複雑なゲームだと思う。
かなりめんどくさいと思う、
うん、まあやることはシンプルなんだけどね、その手札から3枚のカードのうち1枚を出せばゲームは進められるから、うん、ガチャプレイはできるんです。
適当にやってもゲームは進むんで、
うん、なんか大体言いたいことは分かる、
まあ、常に3択のゲームだから、うん、まあ最悪遊べる、適当でも、う
ん、なんかちょっとずつ難しくなっていくのがデザイン的にもできてるってことでしょ
う。そう、うん、アナログゲームでこう違和感なくすんなりできるって、それだけでやっぱすごい、
うん、
素晴らしい、
うん、
まあ、そういう意味ではさっきも言ったんだけど、言ったっけ、ライトゲーマーからコアユーザーまで一緒に楽しめるゲーム。
そう、このゲームね、説明するときもとりあえずやっちゃおうぜみたいな感じで説明できるのがすごくよくて、もう3枚ずつ配って、うん、もうとりあえず何でもいいからとりあえず1枚出してみてください、これ練習なんでみたいな感じで一回出させて、うん、でこうやって置くじゃないですか、でオープンして、はいはい、でこうなってこうなるんですよって言ったら、もうあなるほどねってなって、そうでもうそのまま進めてって、で中盤行くとサメが出てくるから、その時に今までやってたのが実はマイナスになっちゃうから次の取るやつがって話して、
うん、
でちなみに空き缶みたいなのもあるよ、終わりみたいな。
で、でもやっぱ後半になってくると結構難しいから、
うん、
ライトゲーマーによっては多分後半でサメの説明されても理解できない人は出てくると思うの、
うん、
どういうことって、どうしたらつまり勝てるってことみたいになると思うんだけど、
うん、
最悪このゲームってその部分が分からなくても楽しめると思うの、
うん、
なんでかっていうと親との駆け引きがあるから。まあサメとか取っちゃうかどうかっていうのはあるんだけど、
うん、
親が指定した狩り場を回避できたらとりあえず楽しいじゃんこのゲーム。
そうね、
遊びとしてはなんかそういう部分でライトゲーマーでもなんかとりあえず遊んで楽しめる余地っていうのがあっていいなと思いました。ちょっと太陽の待てちゃ、
うん、久しぶりに飲んだけど待てちゃうまいな、
ごくごく飲んでる、
うん、チョコが喉に張り付いて。
そうね、佐々木の言うようにまず親との駆け引きを制しただけでなんかちょっと気持ちいい、ね、
そうそうそう、
イエーイ取れると思ったら俺の欲しかったやつ1個前の佐々木が先に取るやんけみたいなことも順番で起きたりするから、
うん、なるほどね、
うん、
だからこれ多分
ドラマが起きるよね。
初心者でも何回でも回したくなってって、回してるうちにどんどんこのゲーム強くなれるってゲームだと思う、
うん、
だから本当に長く楽しめると思うしね、うん、なんかこの15分で遊べるゲームだ
もん、うん、なんかもう一回って言いたくなるゲーム、
うん、
やっぱもう一回ってなるゲームはいいゲームだよ、
うん、
そうだね、
うん、
感想を言うが出るのともう一回ってなるのがいいゲームの条件ですね、
うん、
そう思いますな。
あとね、今言ったそのチュートリアルが用意されてるゲームで思い出したんだけどさ、うん、
はい、
それで言ったらさ、前この話を一番最初に取り上げたのってヒューゴだったの覚えてる？
この話ってチュートリアル、
そのプレイヤーが、うん、そのゲームに慣れるためのチュートリアルが用意されてるゲーム。
ああ、ヒューゴもそうだよ、ね、
ヒューゴってさ、その3回ゲームをやってそれで勝敗を決めるゲームじゃん、合計得点を出して、
うん、
あれもその1回目でいきなりやってもよく分かんないまま遊んでよく分かんないまま終わっちゃうから、3回回して楽しもうぜってゲームじゃん、
うん、まあラウンド制のやつとかはそうだよ、う
ん、1回目でなんとなくルール分かって2回目で慣れてきて3回目でもう最後の勝負みたいな。
あとヒューゴはなんか最初にヒューゴの説明は省っていいの？今しない
。ああ、軽くするか。
まだ、
あ、またやる？
スゴロク。
やめよう。うちはもうコラボとは違う。
コラボとは違う。俺は言いたいこと適当に言うだけなんで。ヒューゴのいいなと思ってるのは、うん、最初ヒューゴがさ、なんか牢獄から出てくるじゃん。で、しばらくその牢獄の階段かなんかを上がってきて、ある程度のところでみんながこう移動してる廊下まで出てきて追いかけ始めるじゃん。
うんうんうんうん、
そこがいいなと思って、最初はそのヒューゴが何マスか分は 動くけど無害じゃん。
ああ、まあ確かにね。
あの部分をヒューゴが通ってる間に、あ、こういう感じでこのお化けって動いてくるのか、
なるほど、ね、
なんとなく見せつけてから、うん、実際にお化けが脅威となって出てくるのがすごいいいなと。
うん、まあ確かにそうだ。まあでもとりあえずその3回回すってシステムあるじゃん、うん、それっていうのは今回通風速録でも入れたのよ。
あ、確かに
実は
3ラウンド制だね、
うん、そこはちょっとヒューゴに見習った部分があったんだけど、
うん、
だけどこのチンアナごっこは3回回すとかじゃなくて、うん、ゲームの半分をチュートリアルが当てて1回回しでゲームが終了するようにできてるから。
なるほど。
だから15分で終わるゲームになったと思うの。
なるほどね、
うん、そういう意味ではなんかそのライトゲーマーの場にいきなり出せるゲームとしては、うん、めちゃめちゃいいゲームだなと思った。
めちゃいいゲーム、
うん、まあ、逆に言えばそのこのゲームってそのゲームの半分を使ってチュートリアルする必要があるほど結構やり込みがいのあるというか駆け引きで複雑な部分のあるゲームだなと思った、
うん、
っていうのがこのゲームって結構 見なきゃいけない場所が多いのよ、
うん、
まず場もそうだし、
うん、
他の人のその手札じゃないか
点数
も確認する必要があるじゃん、
うん、
で単純に点数の多さだけじゃなくて他の人が持ってるサメ、次サメがあるから次この人これが欲しいはずだって読む必要があるから、
うん、
見るところは意外と多いから後半になってくるとライトゲーマーには結構勝つかどうかっていう部分では厳しいゲームだなと思いました、
うんうん、そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
チンアナごっこはとても良ゲー、
うん、あとフレーバーなんだろう、
マストですな。
コンポーネントのフレーバーにもインパクトあるしね、
うん、
チンアナゴだし。
チンアナゴって面白いよね、
うん、
名前、
うん、前はアルパカだし、
アルパカだ
し、なんかつなげてきてる、ね、長い生き物が好きなんだよね、うん、キリン
どうか
キリンは割とメジャーだからないんじゃない、
ないか、うん、マイナーだけど首が長い動物狙ってきてる感あるでしょ。
次なんだ、
拡張もあり得るのかな。前なってアルパカパカパカの拡張でアルパカパカパカのヒドラだっけでも出なかったっけ、
うん、
アルパカヒドラみたいなゲーム出してなかったっけ、
あったっけ、
知らない。
なんか首が
伸びていろんな方向にな
んか分岐するやつ、
うん、あれなんだっけ、それ同じ作のやつだっけ、やばい、
なんか
記憶が
昔ミスミスで聞いた気がしたんだけど、
うん、やべえ、どう忘れした。なんか映像というか画像は浮かぶんだけどタイトルは分かんない。はい、そんなもあったと、
はい、うん、
ただここの団体が出したゲームか分かんない、ちょっと記憶が別の団体かも、うん、
はい
はい、
でまあそんな感じと、
うん、
はい、
次は
で
次に遊んだの、
次は
今何分、
今40分ぐらい、
これ何分番組なの？
なんか適当よ。
適当。1時間から1時間半くらい。
君もう何回も出てるよね、うちの番組。
覚えて
る。はい。
で、はいはいはい。
うん。
これね、チンアナごっこだったら余裕で説明できる人くらいに思ってたのにできなかったからね。うん、はいはいはいの説明は本格的に自信ないわ。
はい。そんで佐々木君が頑張ってやるとどうなる？
はいはいはい。
これ俺ってかね、遊んでみて俺もルールよく分かってなかった部分だもんね。野田君にお願い
して。やべえ、いきなり俺だって全然練習してる。でもはいはいはいは説明難しいよ。
うん。
俺厳しめだよ。
ちょっと今サイトを確認しながら説明したらいいんじゃないかと。
うん。さっき野田君くんが
ユーザーの気持ちになってるからね。
さっき野田君くんがチンアナごっこをバッティングゲーって言ったけど。バッティングゲーだったかどうかっていうのは実は怪しくて、どちらかというとハイハイハイの方がガチなバッティングゲーなのよ。
うん、
うん、そうね、
うん、
推理チキンレースバッティングって書いてある、
うん、なんかカードに、あ、違う、番号の書かれたカードがコンポーネントとしてあって、
これ
その時点でもう聞くこと拒否するのやめよう。
そう、これ確かに説明するのはね結構難しいゲームなんですよ、うん、あのフレーバーもないし、うん、このハイハイハイに関しては
数字の書かれたカードがいっぱい入ってる、
はい、で一応今サイトを見ました、
うん、
サイトに産業説明書いてあるから読んでもいいのかな、うん、読んでみようか。はいはいはい、産業説明。他のプレイヤーとバッティングしないようにカードを集めよう。でターンが進めば山札の内容が明らかに。推理チキンレースバッティングって書いてあります。
チキンレースもそう言われればそうか。
うん、チキンレースもまあある。
コンポーネントとしてはいくつだ、3、1から
12、
12、
うん、
1から12までのカードが2枚ずつ入ってんのよ、
うん、
コンポーネントに、うん、で裏カードの裏側にはいくつからいくつまでだっけ、
なんか4つ区切りで色が違うんだよねカード、うん、1から4までと5から5678と901112、うん、でそれぞれカードの色が違って、うん、裏面からそのどのカード群かが分かるようになってる、
うん
うん、例えば青いカードがあったら裏側に伏せててもこれは少なくとも1から4までの数だなってのが分かる、
うんうんうん、
っていうのがそれが黄色と赤でも同じようにな
ってる、
うん、なってると、うんうん、5から9910から12違う9から12、
うんうん、みたいな感じになってて、うん、だからその辺が推理の取っかかりになるんですよ、
うん、
でなんか
そこが推理
でなんかあと山札からめくってそれをなんか裏にして自分の前に置いたりなんだりみたいなのを自分の番になったらやっていくんだけど、うん、そうすると自分だけ見えてるカードとかってわかるじゃん、
うん、
あと場にもなんかカードが何枚か、
うん、
公開されてて、
うんうん、
ターンが進むごとにその場に並んでるカードがちょっとずつ公開されてくから、
うん、
ああなんかもう8って1枚あるのか、じゃあさっき俺が伏せておいた8はもう絶対に他のやつは8は持ってねえわみたいなことがなんとなく分かってきて、
うんうん、
それをうまく使って、
うんうん、
こう点数を取ると。
各プレイヤーは自分の手元に7並べみたいに裏側に伏せたままカードを並べていくの、
うんうん、
例えば、5を伏せておいたと、
うん、
で5を置いたらその5のカードの上と下にそれより高い数か低い数かって感じで並べていくことができるの、
うん、
5の次にあ次4取ったから4を下に置いちゃおうって言って次6取ったら5の上に置こうって感じでどんどん置いていけるのね、
うんうんうん、
ただそういうルールの順番じゃないと取ったカードも並べられないの。そんな感じで自分の手元に確か4つ枚だっけ、
うん、
何枚だっけな5枚くらいだった気がする
5枚だったっけ、
うん、
5枚までのその7並べ状態のカードの列を作って最後にそれを公開してそこに並んだ数の合計が自分の得点になる、
うん、
なんだけどそこで公開したカードが、色ごとに3種類になる、
うん
色ごとに3種類ある。確か3種類で区切ってたよね。違ったっけ？
まあ色ごとに公開する。最初に一番低い1から4の水色のカードを公開しますって言って全員公開するんだけど、その時にバッティングが発生すると悪いことが起きる。
うん、
で、その色のポイントが入らない。
そうそうそう。その色より上のポイントが入らない。これね難しい
ですね。いろいろ。さらにそうか。いろいろ上のポイントが入んないんだ。
だから。青を公開した時に俺と佐々木が3なんだ3でバッティングしたら、
まあ、同じ数字でバッティングしたら
したら3と、うんまあ、あと4を伏せてたらその4も除外されて点数にならなくなる、
うん、同じ色でそれ同じそれ数以上のものが入らないの。
そう、
うん、
だから1でぶつかったら234が入らないの。
そう、
うん、分かった。
そのバッティング
そもそもこれ手札から出して
手札制じゃない山札から1枚ずつ引いて、
うん、
それを自分の場に加えるかそれともパスして山札の下に送るかっていうのを選べる、
うん、やっと手順が分かった
分かった難しいでしょ
引いて置くか一番下に送るかの2択なのね。
そうそうそう
で置いたらその得点の丸々するね。
そう
で置くかどうかの判定でその色とかを使うんでしょ。
うん、
そう。
はい。
でカードを置くときは必ず並んでると並んでる自分のその七並べ状態の列の一番上か一番下にしか置けないから、
うん、
この数字だったら俺もう絶対置けねえみたいなのがあると、
うん、
もうそれが山札の下に戻すしかないと。
なるほどね。これがさ、一でさ。これが2だと
これじゃ分かんないんだよ。
ズーシミ君、ズーシミ君、ラジオは難しいんだよ。
ラジオの邪魔しないでくれる？
ラジオの邪魔しないでくれる？
ちょっと
さ、うん、
また例えば違う。これが
4、1と
1と4が
2と4出してて、
ちょっと待って、1と
4、
うん、同じ数字の色だよね。
はい。
で裏向きで置いてるとするじゃん。
そうですね。
で2を引いて、
うん、
じゃあ置くかってなった
時に置けない。
置けない。
もう絶対置けない。置くかってなっちゃダメ。
じゃあ、もう置いたやつ以上の数字じゃないとダメ。
そう、1より下はないから。
2。あ、下？
例えば2と4を伏せてたするでしょ、うん、2と4伏せてて、うん、じゃあ山札から1枚めくりますって3がめくれちゃったらもうその時点で山札の下に入れるしかないわけよ、うん、一番上にも一番下にも置けないから、
こっちかこっちにしか置けない、
そうだけど1を引けばまだ下に入れられる、でもしくは4以上の5以上こう5とか6とか12とか引いたら上に足せばいいから置けない、うん、だから最初の1枚目を伏せるときに何の数字伏せるかっていうのもまず大事だし、
そうだね、
そう、あと、最初5とかから始まって
6とか7が強いのかな、
最初5を伏せたするじゃん、うん、で次の段階で引いてそれが10とかだったときに、うん、この10果たして伏せるかと、うん、5の上に10を置いちゃったら6、7、8、9はもう今後絶対置けないよってことになるから、うんうん、そこまでして置くのかとか、
そこがチキンレースなの、
いやチキンレースはまたもう一つあるのよ、要素が
別にあるの、お、まだあるの、
このゲームって、うん、5枚7並びを完成させたら終わりじゃなくて、うん、その場に確かその公開用の5枚のカードがセットされ
る、5枚っていうか8枚ぐらい、
枚ぐらい
か、ま、8から10枚ぐらい、人数によって違う、
あ、そうなんだ、
なんかターン数に関わってくるんです、そこが、
それが1枚ずつ公開されてって、そのもう山札に含まれてないカードっていうのが1枚ずつ公開されるんだけど、それが全て公開されたら終わり、はいはい、
そうだから時間制限もついてる、
そう時間制限もついてる、でもう一つ要素があって、このゲームその自分 の, その山札が、山札じゃない、自分 の, その七並び状態の手元が完成する前にゲームから降りることができる、
そう
で、うん、早く降りれば降りるほど追加得点が入る、
うん、
あれって人数によって個数違う、
うん、多分人数マイナー1とかかな、
降りると
3つコマがあるんだけど、人数によってちょっとなんか使ったり使わなかったりするんだけど、うん、その場になんていうの、あれタイルが置いてあって、うん、早抜けタイル的なやつが置いてあって、うん、もう俺抜けたって言うと、うん、
タイル取る、
そのタイルを取って、そのタイル1枚でもうなんか6点とか取れるわけよ、
うんうん、でその最後の
2番目に抜けた人は3点とかで、もうそれ次の人は1点でもその後はもう1点もないみたいな感じになって、うん、最後の得点計算の時にそれはボーナス点として入る、うん、
でそれは確定の点数だから、仮に全員がバッティングして全員の得点が入らなくても、その早抜けの得点を取った人は勝てると、
なるほどね、
うん、
そう
多分そこはチキンレースって言ってる部分だと思う、
し、なんかさっきの照準かどうかで並べる伏せるのにルールが結構厳しいから、
うん、
ちゃんと5枚全部伏せられるかって怪しいわけよ、他の人が持ってたり場に出ちゃってたりとかして、そのカード山札にないこともあるから、
そう、ね、
だからもう見ててもう多分これ上出てこねえなと思ったらもうとっとと抜けちゃうっていうのさ手だから、
うん、
まあ、そういういろんなシステムが混じり合ったゲームで、
なんで途中でこう
面白いんだが、とてもゲーマーズゲームなんで説明も難しいんだよね、
うんう
ん、
なるほどね、
で超どうでもいいんだけど、メモに
超どうでもいいの、
その時遊んだ、うん、今日遊んだゲームメモしとこうって思ってエヴァーノートメモして後で見たら、チンアナごっこはいはいはいって書いてあって、ちょっと面白かった、
なんかテンポいいな、
もうなんかチンアナごっこ、はいはいはい、はい、
チンアナごっこ、はいはいはい、
みたいな
言いたくなったっていう、そんだけ、
そんだけ
で、はいはいはいっていうのはまあいいなと思って Google で調べてみたら、そういう名前のバンドグループとかいるので、
いるね、
このはいはいはいを出すためには Google 検索で、はいはいはいボードゲームって言わないと出てこない、
そうね、
うん、いいんじゃないでしょうか、
うん、これも1500円、20分から30分3から5人、うん、2016春の新作ってなってますな。シンプルなゲームですが、推理、チキンレース、バッティングなどいろいろな要素が入った面白いゲームになったと自負していますと書いてあります、
はい、でこのゲームなんだけど、うん、ぶっちゃけライトゲーマーの俺にこれからするとちょっと難しくて楽しめなかったなって印象でした。
これはライトの人には進めないな、
なんか結構考える要素いっぱいありそうだね、うん、
結構ある、でしかも他の人とかのいろいろな関わりがあったり、ね、今ここで伏せるべきか流すべきかとかってやっぱ勘がないと判断できないから、
うん、
とりあえずこれ持っとけ安心だぜみたいなのが全然ないから、
うん、
そのポーカーみたいな部分もあると思うね、うん、降りるみたいな要素があると、
うん、あとライトゲーマーからすると、 このゲームさ、取ったカードを自分の手元に非公開でどんどん並べていくじゃん、うん、だから自分がやってんのか合ってんのかどうかよく分かんないのね。
自分の伏せたの見ちゃダメ。
自分の伏せたやつは多分見
ても大丈夫だ。自分の伏せたやつは見ていいんだよね、確認してはいいんだけど、他の人は隠してるから、うん、俺これ正しい順番に並べられてんのかなってこうちょっとビクビクしながら俺は進めてた。ここで最後崩壊した時、それ全然ダメじゃんって言われたらどうしようって思って、
あ、でもちょっとビクビクしてた。
正しい並べ方がどうか分からない、
うん、そうそれに、
それそうだね。
あと、その、やっぱりその、ゲームがその、最後の最後まで誰が勝ってるかとかちょっと分かりづらいから、うん、その、誰が勝ってるかっていうゲームの進行が分かりづらいのよ。で、これは、この感覚なんだっけって思い出したのがナゲッツ。
ナゲッツ。
なんか、黙々とあれもさ、隠しながら並べていく。
ああ、そうね。
だから、みんな、結構黙々と。
だから、ワンラウンド終わるまで、誰が優勢か分かんない。
分かんない。
そう。うん、だから、その、20分、30分の最後になるまで、
なるほどね。
ようわからん。
なので、ちょっと盛り上がりにも欠ける、遊んでると。
上手い人は多分分かってる。
うん、上手い人
は分かってる。あいつは多分これを持ってるはずだから、うん、くそ、あいつ多分今1だろうな、みたいなこともなんとなく分かんだろうけど。
おやおや、そこで黄色のカードを送ったでござるな、とかなるんだけど。
そうそう、多分なる。そうそう、多分なる。
ここで降りたということはとかなるんだけど、ライトゲーマーには分からん。
そう、それは分からん。だから分かるゲーマーでみんなで遊んだら多分面白い。
うん。そんな感じで風花さんはすごい評価してたよね。これ面白いって。
これ、うん、これは面白い。ゲーマーズゲームだけど面白いね。
うん。
うん、まあでもそういうことだと思う。ゲーマーがやったらすげえ面白いゲーム。
うん。降りるタイミングとかも多分相当熱いものがあると思う。
うん。
そうだね。
はい。
まあそれにあと、フレーバーがないじゃん。
ない。
このゲーム。
うん。
だから、ライトゲーマーからしても、ちょっとこのゲームってつまりどういうゲームなのって言って、なかなか手には取りづらいゲームになっちゃうなって、説明しても伝わらないし。
そうね。
という意味では、ライトゲーマーゲーム界では出しづらいゲームだなって結論でした。ただ、
ゲーマーね、うん、
ただ、個人的にここになって思ったポイントが、うん、その、コンポーネント。カードの表面には数字が書かれてるんだけど、裏面には1から4みたいな、一定区切りのカードが含まれているよっていうのが分かるコンポーネントっていうのが、あ、これ、他のゲームにもいろいろ応用の効く、なんか仕組みだなと思って感動したんだけど、うん、こういうタイプのやつってある？
よくある。
よくあるんだ。
よくある。
よくあるんだ。
よくある。割と、ね、割とよくある。
よくあるんだ。なんかトリックテイキングとかでも面白そうじゃない？これ。ポーカーをそれでやったりしたら。
あるある、たまにある。
やっぱあるんだ。
あの、スートだけ見えてるとか。あるね。あるある。
そういう意味でなんか、そのライトゲーマーの俺からとしては、ライトゲーマーであり、ライトボードゲームクリエイターでもある俺としては、すごい勉強になりました。あ、
この発想は、
でも、この発想みたいな。
確かに、そうなの、
うん、いいと思う。
そうなんだよね。俺もさ、その、ボードゲーマーじゃないからさ、例えば前回作ったさ、〇〇ちゃんのゲームあるじゃん。〇〇ちゃんの方がバスバス君のこと先に好きになったのに勝手に告るとかひどくないってゲームあったじゃん。
ハピネスね。
そう、ハピネスのゲームが。うん、あのゲームのシステム考えると結構画期的なこと考えちゃったと思ったけど、よくあるって言われるんだよ。
よくある、
うん、
よくあるバッティングゲーですなって、
うん、そうそうそう、
フレーバーは面白いですな、
そう
みたいな感じし、
ふむふむ。
あのゲームもさ、なんか最近ツイッター見てたらさ、うん、なんか作ってから半年経った今になって突然レビューを上げてくれた人とかいて、
だて
あのね、レビューでよくあるゲームだけど、このコンポーネントとのチープさとフレーバーに狂気に満ちているゲームって言って、なんかパラメーターを書いてくれたんだけど、そのゲームの。なんか面白いと星3、狂気と星5とか、狂気のゲームらしい。
ハピネスが。
ハピネス
も
そうです。前よりはハピネスって言い切るところが狂気を感じてるんじゃない
そうそう。
裏面にも狂気を感じるって言われて
る。裏面ね。あの、文字をぐちゃぐちゃぐちゃって書くことによって、
あの乙女の気持ちを、うん、
デザイン。表して透けるのを対策した。でしかも名刺印刷のチープさ。
そう。
そして点数簿が爪楊枝1200本100円のハピネス。
タイトルが長すぎて絵を入れる要素がなくなったゲーム。
確かにあのゲームマカタログのサークルカットすら見ずにあのゲーム手に取ったら本当に何も分かんない、ね、
うん、
絵が。
そうだね。
狂気
ハーブしかない。
狂気のゲーム。唯一のイラストハーブ。
はい。こんな感じだったね。
はい。
なんかある？はいはいはいの感想。
いや、もうそんな感じ。うん、
はい。じゃあ、最後に通風すごろくやってもらったハイライトの話をしますか。
はいはい。
実は、ゲームの順番としてはさ、チンアナごっこ遊んで、次に通風すごろくをやって、最後に 風花さんと俺と野田くんにだっけ3人だっけ
3人
と3人でこっそりはいはいはい遊んで終わったんだよね。
うん、
だから痛風すごろくん時のメンバーはさっきも言ったけどすごかった、
すごかった。
風花さん、ミスボトの秋山さん、空飛ぶチーズの
新井さん、新井さんで俺佐々木、
野田くんに佐々木で観客に
観客草場淳さん、淳さん
はい、
そして秋山さんが痛風であることを発
覚、そうそうそう僕痛風だったんですよみたいな、ね、でまあやらせてもらった時の話をするんだけど、まあ個人的な感想、まあ盛り上がりはしたよ、
盛り上がったよ、うん、秋山さんとかめっちゃ勉強になるなこれ
秋山さん後でツイッター見たらこれは傑作ですみたいな、傑作ですねみたいなこと、うん、なんかツイッターでつぶやいてくれて、
他の人にもうなんか楽しかったですよってツイッターで書いてくれてて、
ありがたい、
ありがたい。
まあなんだけど、うん、やっぱその場に集まったのが超ド級のコアゲーマーたちじゃん、業界を代表するコアゲーマーたちだ
からせやな
で、まあそれだけあって、うん、でもパーティーゲームってなんかこうやっぱ個人的な、そうは思ってないと思うんだけど、
うん、
作った身からすればちょっと見下されているなっていうふうに思いました。
うーん、
まあ駆け引きを特に楽しみたい人たちだから、
うん、
まあ、特にバカゲーとか言われがちだけど、
うん、
でバカゲーってよく言われるんだけど、ツーすごろく、
うん、
作ったこっちからしたらどこがバカなのって言いたいの。
真面目に作ってんだよ、
真面目に作ってるよ、うん、まずあのパラメーターをブロックを積むところで表現するってあのシステム画期的だと思うし、
あ画期的、
うん、でしょ、あれエポックメイキングだと思うの、
エポックメイキングだと思う
でしょ、
う
ん、そのだってゴールはなんとなく見えるけどそこに乱数が含まれるじゃん、あの積むところって、うん、しかもプレイヤーの実力も含まれるから、
うん、
っていうのもあるし、しかも痛風の勉強できる、
できる
でしょ、インテリじゃん、
うん、
なぜバカと言われる、
いやあの遠くから見てて、うん、その風景がバカっぽいかどうか、
なんでバカなの、
だからさ
アクションゲームだからバカなの、
リフトとかさ、うん、普通に、うん、このあこのゲーム新しいし面白いけど、まあ、遠くから見てるバカっぽい
バカなんだ、
バカかどうかで言ったらアクションゲームはバカっぽくなるよ、
やっぱなっちゃうんだ
よ、ね、でもそれは褒め言葉だよ、
いやまあ
言うよ、だってそうインテリを普通に勉強になる、うん、授業教科書を配信授業に開いてはいって、はい、ブロッコリーにプリン体どんぐらい入ってんのみたいになっちゃう、
うん、
むしろバカゲーとしてプリン体のことを学べるっていうのはすごいね、
うん、そう、まあ俺もね、ここ怒ったふりしてる俺もあのゲームがなんとなくバカゲーって言わんとしてることは分かる確かに俺も傍から見たらこれはバカゲーだって思うんだけど、うん、まあ逆に言えば今言ったようにバカゲーなんだけど勉強できるっていう部分がいろんな人の目気を引いたと思う、
バカゲーって、
うん、
バカだから、
うん、
一回やったらもう終わっちゃうこともあるわけですよ、
うんうん、
だけど繰り返し要素になるじゃん、その勉強、
そうなんだね、
だそこが入ってるといいんじゃない、
うん、そういう意味ではまあ成功だなって気はしてる、バカだけど勉強できるってところが遊んでる人たちもちょっとクスクス面白いところがあるのよ、
うんうん、
で何だっけ、まあそんな感じか、バカゲーに対してちょっと言いたい文句もっとあった気がしたけど忘れたけど、
バカゲーという言葉に関して
かな、やっぱパーティーゲーが見下されつつあるなっていうのはちょっと、
いや俺積むところに関してはすごくいいと思う、
うん、
あのもしなんかあるとしたらそのスゴロク部分の仕組み、
うんうんうん、
もうちょっとなんかできるかも、
あでもそこはね、そのラジオ前回も考え、なんだろう、撮った時に104回と105回、
3と4、103と104、
うん、103、104だっけ、うん、その時にもちょっとその触れたんだけど、
うん、
そのすごろくを進める部分にも駆け引きの要素はいろいろ考えたんだけど、
うん、
考えれば考えるほどそのプレイヤーがすごろくを進むところに集中しすぎて、
うん、
痛風のことに気を触れなくなる、
そうです
ね、うん、このゲームやっぱ痛風を読むところが面白い、うん、というかその、痛風に対する先入観がこのゲームを成り立たせているところが面白いから、
うん、
そういった意味ではそこは削ったのよ、
うん、それはすごくいい、
で今言ったところにちょっと触れるんだけど、風花さんからさ、ブログでも言ってたけど、
うん、
なんかこう塩分バージョンとかコレステロールバージョンも作ったらどうみたいなこと言ってくれたじゃん、
言ってくれた、言いたくなるって相当いいゲームで気に入ってもらえてる評価証拠だよ、う
ん、なんだけど、まあこのゲームってやっぱりプリン体って部分の先入観が成り立たせてるゲームなのよ、これ高そうとかこれ低そうみたいな、
そう、
塩分バージョンとかコレステロールバージョンって、
うん、
多分食品見たら一発で分かっちゃうの、みんなクイズでも何でもなくなっちゃいがちになっちゃいそう、
うん、
うん、その点痛風は みんなの盲点だから。
盲点だね。
それで言って先入観もあるから。だって今回、前回はその時さ、ホタテとイクラめちゃめちゃ避けられてたでしょ。うん、みんなイクラはやばい。イクラがやばいことだけは知ってるとか言ってるけど、実はイクラプリン体ゼロだったりするから。
全然やばくない。むしろ積極的に取るべきボーナスカード、うん、チャンスカードみたいなもの。
プリン体に関しては、ね、うん。
そこが面白い部分でもあるから、ちょっと他のバージョンは難しいかなって思ってるし、まあ作っても正直言ってあんまりもう面白くないから、
まず
は僕はもうやんないと思う。うん、とりあえずプリン体だけだね、はい。次は新しいの作りたいなと思って。
でそのスゴロクのところの駆け引きっていうことに関しては削るっていう佐々木の方針がすごくいいなと思ってて、一、うん、個ね気になったのがね、あれですよ、情報、そのプリン体に関する情報開示のタイミング、うんうんうん、例えばいくらその先入観が面白いってなったじゃん、うんうんうん、だからいくら絶対取らない絶対取らないって言って、ゼロなのってなるのが面白いんだけど、
うん、
今のゲームだとイクラが置いてあるわけですよ、
うん、
でやばいっつって誰も取らないとゲーム終了までイクラ絶対取られないわけで、下のカードも全部取られないわけ、そのイクラの下、
うん、
でゲーム終了時にで結局どうだったのって見て、ってなる1回だけじゃん、うん、あれをなんかゲーム中のいいタイミングとかでできるようにするとか、そのラウンド制で今3ラウンドやるけど、別にラウンドごとにさ、そのカードの組み替えって発生しないじゃん、
うん、
だからずっといくらの下のカードは何もわからないままになっちゃったりするから、
うん、
なんかその辺の準備のうまいこと今3ラウンドでやってるから、そこでラウンドごとにカード配り直すとか、例えば取ったらその場でプリンター確認できると か、
うん、
なんかその辺の細かいところでだいぶ多分味わいがもうちょっとさらに面白くなる気がした、うんうん、
あのゲームね、そこはちょっと調整の部分だったんだよ。そのやっぱイクラとかみたいに値段は高いんだけどプリン体が少ないってカードもあるけど怪しいってやつも他にもあるの、うん、キャビアとかね、うん、あるんだけど、このあのゲームってお金が回収しきれないと負けちゃうから、うん、後半取らざるを絶対得なくなるんだよ、うん、その高いカードは、
うん、
そういうところで分かるから、その値段が高いけど通風やつじゃないの、通風が高そうだけど低いカードっていうのは値段の高いところに結構集中して配置してたりもする、
うんうん、
っていう意味ではその、まあ、いずれ絶対めくられるだろうくらいに思ってる、
うん、
いくらに関しては、
うん、
どうだったかな、
まあ、それを期待すると意外とみんな避けて、うん、今のだと3ラウンドで何コインっていうのって、
うん、
こうゲーマーじゃないと結構見通せなかったりするから、うん、目先のヤバそうでやっぱ取らなくて結局お金足りなくて負けるって、うん、一番その負け方ってしょぼく終わるじゃん。
そうなの、お金が足んなくて
お金
負けるのが一番あれなの。
だからゲームの仕組み上それを絶対に起こさなくできる仕組みって多分なんとなくなんかできそうだから、
うん、
その一番しょぼい終わり方だけならないように、
そう、そこはね回避するやり方をね俺ちょっと探ってる。
そこの辺じゃない、その辺がそのスゴロク部分の情報開示タイミングとか、
うん、
プレイヤーのできること、
うん、でもね
ものだと思う。
このゲームってプレイヤー VS コンピューターなのよ、協力ゲーじゃん、
うん、
個人的にはプレイヤーが負けるシチュエーションも用意したいの、
うん、
でこのゲーム作った意思としては実は何回も回してほしいところがあるのよ、
うん、
っていうのがこのゲームバカゲーだから、
うん、
勝っちゃうと多分それで終わるの、このゲームの存在意義が、
うん、
通風ならなかったって言って終わる、
うんうん、まあこのゲーム分かったしもう遊ばなくていいよねみたいな感じで、
うん、
終わっちゃうからなるべく難しめには設定してある、
うん、
お金が足んなくて、
うん、
今回多分俺のフォローがなかったら、
うん、
その通風スゴロクは、
うん、
負けてたはず。
せやな、
うん、
ちなみに勝ったんですよこの間のその、
うん、
サンプルゲーム会の時のツーフスゴロクは、
ツーフとの戦い
ギリギリもう 俺とか後で写真撮って見返したら21個プリン体積んでギリギリ倒せてなかった、
うん、
風花さんも19個とか積んでてギリギリだった、う
ん、で何回も遊んでもらいたいって意思はプリン体の食品のことをより覚えてほしい、
うん、
このゲーム食品が60枚入ってるんだけど、
うん、
1回じゃ全部めくりきれないのよ、
うん、
だからできれば 2,3 回遊んで食品のことを分かってほしいって意思もある、
うん、
だから俺としてはまあしょぼい巻き方ではあるんだけど何回も回してもらうためにちょっと難しめには設定してるって感じかな、
うん、元を取るってところも直感的に理解されづらかったね。まあ別にプレイには進行には あまり支障はないんだけど、
ちょっと時間の節約のために前回しなかったんだけど、普段遊ぶときはまず1人20コインのコインをおのおのに渡す、
うん、
おのおのに渡して、ではこの食べ放題の人はね、皆さん料金を支払ってくださいって配った20コインを場に集めさせるってこともやったりする。
ああ、まあそうすれば大丈
夫、そうすれば感覚的には分かる。
うん、もしくはまあその自分の今って場から自分に集めるっていうタイプだけど、うん、自分に最初からなんか10金とか持たせて、
うん、
物を取るたびに払う。
それもね、なんか違う、
まあ、でも食べ放題のバイキングっぽくなくなるん
だ
よね、
食べ放題バイキングの元を取るだからプレイヤーごとにコインの色分けとかしたりしたらいいかもな。
ああ、うん、貢献度が、
そうそう、貢献度が分かりやすいから。
ああ、なるほどね。とかね、例えばそういうことの、うん、なんかそういうのの積み重ねで、まだまだすごく面白くなりそうな気がします
。うん、まあコンポーネントの用意の仕方も、
安価
なんだよね。
安価で、
どうすればいいの。だって素材キューブ、木製のやつ、
あのキューブはいいんだよな、うん、
あのキューブを100個コンポーネント1つ入ってんの。
あのね、ボードゲーマーに伝わるように言うと、うん、最近俺遊んだんだけど、イムホテップっていうゲームがあるんですよ、
うん、
あの今年のドイツ年間ゲーム大賞にノミネートされたんで、うん、多分これからみんなきっと遊ぶと思うんだけど、
うん、
そのイムホテップってピラミッド作るゲームで、
うん、
なんか石を積んでいくんですよ、
うん、
そのキューブ100個入ってる、うん、って言えばボードゲーマーの人は、うん、マジあのキューブ結構デカめだけど、
うん、
どんぐらい、
16ミリ、
うん、16ミリの立方体が100個入ってる、
うん、100個入ってるどうなんのあれ。
いや、キチが
だよね、
箱開けてゾロゾロゾロ
そうそうそう、倒れても大惨事になるしね、あれ毎回。
そうで、あとそのスゴロクゲームなんだけど、使うスゴロクのサイコロが1個だけ入ってて、
うん、
そのサイコロのあれ10センチぐらい、
10センチかけ10センチだね、
のサイコロ。
へえ、でかい、
うん、だからどんぐらい、グレープフルーツぐらい、うん、言い過ぎ、
いそれは言い過ぎだけど、
テニスボールとか
もあるよね。テニスボールくらい、
もっとじゃない。
あれね、あの
でかく見える
でかい、いや、まあそのくらい、テニスボールくらいでかいんだよ。しかも木製なの。
そうだから、テニスボールの大きさの木製のダイス。
だから普通に振っちゃうと机に当たってガーンってなるの、
ゴトンって落ちるだけ。もしくはそうで、ゴトンって落ちるだけだから、ちょっと転がるように投げようと思って、その10センチのやつゴンって投げるじゃん。そうするとみんなが積んでるプリンタータワーに
突っ込む。
そうで、一回この何、サンプルゲーム会の時にも一回それで風花さんがポーンって投げたら、秋山さんの積んでるプリンタータワーに
かすって
ガーンっつって、秋山さんギャーっつって手出してギリセーフみたいな。
うん、あった。何でそんなでかくしたの。あのね、まあタワーが倒れやすくなって面白いから、
振動を起こしてタワーが倒れやすくな
る。なるべく倒したくない、倒したいの、その作った人からすると。
なるほど、
ね、倒した方が面白いじゃん、バワ
ー。そうっていうので、うん、あ、でもいいと思う。あれもなんかやっぱ気違いじゃん、面白い
あのサイコロね、てかでかいサイコロ高いのよ、普通に買うと、
うん、
ゲームマンの時は1個500円くらいのサイコロだったんだけど、今回の実はダイソーで見つけて100円なのね、あれ、
うん、あれ100円なの。
うん、いいでしょ、
いい、
うん、
あれ、
ぜひ見つけて。
ダイソーのとこに電話してさ。
でもね、あれ出来が悪くて、あの、お店に並んで何個見たら結構ヒビ入ってるのばっかなの。まあ、その中からヒビ入ってないの拾ってきたの。
あ、そっか。
しかもあれ塗装がすげえよく剥がれるのよ。
まあ100円だしな。
うん。
じゃあダメだ。
だからでかいサイコロもなんか安く手に入ったらいいなって思うんだけど、知ってる人連絡ください。
はい、こちらまで。はい、
こちらまで。モテゲ男子コースのツイッターアカウントまで。
はい。
はい、
なもんですかね。
なもんですか。なんかね、ないですか、他にツーズゴロクの感想。
ツーズゴロクいいゲームだったな。
ありがとう。
超面白かったな。
よかった。
なんか焼き鳥とか入ってないの。
焼き鳥はね、確か入ってると思う。
あの安くてドヒャーみたいなやつが、
うん、
いっぱいあると面白いなと思ってた。
あ、バランス的に。
そこね、結構しんどくなるよ、遊んでて。俺の遊んでた時のテストプレイの感じを言うと、マジで勝てなくなるから。
いや、だからその元取れ、難易度は高くしたいわけじゃん、
うん、
難易度は高くしたくて、
うんうん、
でっていう話だったら、
うん、
別に元取れなくて死ぬのと倒しちゃって死ぬのとでは別に変わらないわけじゃん、うん、でドヒャーっていうのは楽しいポイントの一つであり、うん、さらに序盤にそのドヒャーが出ることによって、うん、あ、このゲームってそういうことなのねっていうのが最も分かりやすい。今だと結構後ろの方のキャビアとかイクラの話が基本面白さのメインというかになるから、うん、結構序盤とかがこう消化不良というか、うん、まあスゴロクのルール確認みたいな感じになっちゃってて、うん、まあスゴロクみんな知ってるからあんま確認する意味ねえよなみたいな感じになってるから、まあ、そこでえドヒャーみたいなやつをもう少し入る、
もう少しか
でどうかなみたいな。
高くてプリンター高いのはまあ まだお金が手に入ってくるからいいじゃん、
うんうん、
安くてそのプリンター高いやつってマジでメリットないからめくる必要がない
んだけど、だから例えばそれだったら今って、うん、そのマスに止まったらそのマスにあるカードを取るか取らないかだけど、うん、取る取らないじゃなくて取る山札の下に送り込むみたいなのしちゃうとか、
いやーそれはな、
いやもうこれ絶対やばいから、
ちょっと説明がめんどくさくなりそうなんだな。
あ、捨てるでもいい、別に山札の下
に、ああ捨てるはいいかな。でもそれって今度はフレーバーとの食い違い起こんない？
いや例えば取らないって言ったら、うん、じゃあもうその料理は古くなったからお店の人が下げちゃいましたって言って、確かにその下げちゃった置き場に、うん、まあ、つまりゴミ箱なんだけど、まあ、捨て札なんだけど、まあ、
確かに最初の頃はそのみんなでその料理を取り終わって一周したら、うん、その場の一番上のカードを取り除くっていうふうには
やってた、まあ、だからそれと一緒、
そうするとまあでも場のカードがどんどんなくなってカラマスが増えちゃうって問題
なのかな。あと今はそのそうカラマスが増えるとくそつまんねえから、うん、なんか泊まるんだけど飯置いてねえし、なんかバイキング食べ放題っつってんのに飯ねえんだけどみたいなって、うん、でただでさえ制限時間があるから、
うん、
効率よく自分の飯を取っていかなきゃいけないのに、なんかええ悩むことすらできないみたいな感じになるから、う
ん、
今だと
その時でもちょっと特殊だったんだけど、
まあ、人数が多かったからね、
うん、いや人数が多いしみんな泊まるマスがなんか限定されてたのよ、みんなここ泊まるなって感じだったの。
まあ、でもそれは乱数を使ってる以上ありえるので、それはなんとかしろよ作者がって話になっちゃうから、今だと60種類が1枚ずつなんだよね、だ60枚になってるから、まあ単純に2枚ずつぐらいまでだったら増やしてもいいんじゃないかってなんとなく思うから倍にすんじゃん、で倍にしてそれぞれ2個を並べて、でもちろんお金ごとにカードの色とか分けて準備しやすくして、
倍にはしないけどな、まあ、とりあえず、まあ、倍にするという話で、
まあ、ざっくり倍に、うん、まあ、多少調整はして3枚とか1枚とかあってもいいと思うけど、でそれやってで止まった時に食べるか食べないかって、うん、食べるって言ったら自分の手元に行くし、食べないって言ったらもう、う
ん、まあ捨てるみたいな、
ね、そう捨てるとかにしていけば循環するから、
まあするかそれやるか、
うん、この間だっていくらのマス完全に固まってて誰も取らないし、ね、うん、下のカードもなんかないから、うん、このゲームだっていろんな品目が出た方が面白いじゃん、
うん、
いやいくらやばいでしょっつって流したら別のやつが出てきて、うん、あこれならいけるかもみたいなのが、
うん、
1ゲームの中にたくさんあった方が面白いし、
まあ少なくともカードの枚数は増やすよ
みたいな、うん、なんかまあそういう調整、今荒削りだけどすげえ面白いと思うから、
うん、
だいぶ叩きがいがあるというか、
うん、
相当いいんじゃないか。
そんな感じでね、まあ頑張んないとね。
これは
純さんの感想を聞けなかったのちょっと残念だったけど、純さんどう思ってんだ。
純さんって誰？
あの草場純さん。
草場さん？
うん。
わかんない。
ね。
どうだろう。
ニコニコ見守ってくれてるだけだった。
それだけでもすげえけど、でも見てたくれただけですもんね。うん、
これ通風なの、通風のゲームなのって言ってくれてたけど、
で秋山さんが「サバさんこれ面白いっすよ」言ってくれててありがてえ
ありがてえ、はい
ってなったと、
はい、
うん、
でまあ終わって、
うん、
普通に帰ったと、
はい帰りました、はい、はい、そんな感じでしょ。
あとやっぱそのサンプルゲームも引き取り手が結構あって
半分くらいなくなってんだろうね。サンプルゲームって100なんかね、ありがたいことに毎回こう提供してくれる協力してくれる方が増えてて、
うんうん、
今回の春とかだといくつだっけ150とか確かあったはずだよ、
うんうんうん、その
発表されてたやつを見ると分かると思うんだけど、
うん、
150個ぐらい確か集まってて、そのうち半分ぐらいはレポーターさんが貸し欲しいって言ってて貸し出しされた、残りの50個とかがそのサンプルゲーム会に来てて、でそれが春じゃん、
うん、
で神戸がそれとは別に神戸もあるから神戸の分もバン持ってきてるから全部で100個ぐらい、
うん、
ざっくり、
うーん、
ゲーム並べてて、テーブルの上にブラーって並んでるから、そこ来たら好きにこう見て説明書とか読んでもいいし、気になったらなんかちょっとやりませんかってその場の人でタコを立ててもいい。
うーん、
で前来た人とかであの話を聞いたら、自分が今度出展したくて、でルールブックとかどうやって書いたらいいか分かんないから、他のよくできてるっていう人気のゲームのルールブック見に来ましたみたいな感じで来てる人とかいた。あとデザインとか、
うんうんうん、
箱とかどうしたらいいんだろう、みんなどうしてんだろうっていうのを、そこ来たら百何十個並んでるから、
うん、
勉強になるじゃん、
ね、
みたいな目的で来てる人もいたし、まあ、そうやってルールブック読みたいとか、うん、気になってたやつ買うかどうか迷ってんだけど、ちょっと遊んでから買いたいよなみたいな時に来て、
うんうん、
遊んで面白かったら買うみたいな、
うん、
帰り際に買って帰ってる人とかいたし、うん、
あとあの回っていうのはスイッチゲームズが提供してる回だよね。
うん。
スイッチゲームズってさ、アークライトなの？
アークライトのスイッチゲームズっていうブランドがあって、なんかあの遊びやすい国産ゲームを応援するブランドみたいな。
今回のあれってスイッチゲームズのツイッターアカウントからアナウンスされたの？
そう、
俺は野沢国から直接聞いたから知ってたんだけど、
うん、スイッチゲームズがスイッチゲーム会っていうのをやってて、
うんうん、
まあ、初心者向けのボードゲーム会とか TRPG 会とかを月に何回かのペースでやってる会があって、うん、まあ、その中の一つとしてサンプルゲームを遊ぶ会っていうのを企画されてやってる。
いや、なんか周りにもさ、その、うん、実はうちの職場にゲームマーケットに前回出店した人がいたんだけど、うん、その人も知らなかったからさ、
うん、
この人に届かないってことは情報届いてるのかなっていうちょっと心配があったんだ。
それは今後の課題
だよね。ツイッターやってないと、まあその情報に届かないっていうのかな。
そうそうそう、
うん、参加表明もできないし。
ツイッターやってないね俺、
うん、まあ一応参加したいんですけどっていう連絡、そのサイトに書いたら対応してくれると思うけど、うん、
じゃあそんな感じですか、
ね。まあ、でも風花さんにね、うん、これで取り上げてもらったおかげで、そう、一気に満員とかな
った。なったからね、すごいね。
これでなんかみんなが少しずつこう、あ、これ便利かもって思ってくれたりすると、うん、みんなが遊ぶじゃん。で、みんなが遊ぶとコメントが集まるじゃん。で、コメントが集まるとそれでサイトに載るから、このゲームはここが面白いよみたいなのがどんどんサイトとかに載ると、みんなゲームマサイト見るのも、こう、楽しくなるというか、よりいい情報が手に入るし、作者さんは、なんかその遊ばれた感想とかって欲しくない？ちょっと作った身からしたらさ、
超欲しい。
超欲しいでしょ。
クレームになって
すごい。クレームでもいいからくれよみたいな感じになるじゃん。このゲームクソでもいいから書いてほしいみたいなのもあるじゃん。まあ人によってはあんま悪口というか、そのナイーブなこと書かないでほしいって人とかもいたりするから、うん、なんか単純な問題ではないんだけど、まあでもそうやって集約されることってまあ悪いことじゃないと思うから、うん、でそうなっていくとさ、みんな日本のレベルも上がるし、
うん、
いいことなんではないかという、盛り上がってるしね、その方がきっと。うん、っていう感じの回答、
うん、
だからみんなサンプルゲーム会よかったら行こうぜっていう、
うん、
平日6時半じゃなければ、
6時半じゃなければだからその場合はミスボードの方に、
うん、
はい、
場所と時間による。
蒲田、休みの日、土日のどっちかの蒲田、
うん、あと、はい、サンプルゲームで通風装置実は引き取られてたね。
サンプルゲームで貸し出されてたね、うん、レポーターに、なんでないんすかって貸し出し中です
、うん、僕は一応あのマーク2を持ってったので通風スグロクマーク2を持ってったので無事できたんですけど、当日
はい、
よかったね、
はい、うん、
うん、ということで今通風スグロクって世界に2つしかないの。
そう素材キューブがマジ手に入んないの、あれ。
いや、もうあれ高いからさ、
うん、
あいつ量産するってなると結構根本的にテコ入れ必要だからな。
ボードもでかいしね、
うん、
横折りじゃないと箱に収まらない、
まあ、まああれだよ、別に、うん、あの全てがさ量産するだけがノーではないと思うから、うん、本当にもうなんか職人の手作り品みたいな感じにして、うん、1個5000円とか1個1万円とかで売ってみるっていうのも、まあ、なしじゃないよ。だ実際それじゃなきゃできないんだったらもうやるしかないじゃん、
う
ん、
そうだね。
でも本当このギャグと考えが分かる、
うん、
共感してくれる人だけ買ってくださいみたいな感じにして、
ね、高くなっちゃったら一応出して、うん、どっかのなんかこうその健康のなんかこう
健康ランドに
健康の団体通風を扱ってる健康の団体がスポンサーについてくんないか、
スポンサーについてもらってスポンサーついてもだいぶきついだ
な。きついな。
いくらなんでも。ってなるけど、
は
い、
うん、
まあいいかもしれない。
はい。
ということもありつつ、じゃあ今日はそんなとこですかね。
はい。
はい。
はい。じゃあ時間もいいところなんで終わりますか。はい。はい、なんかあったっけ？告知。
告知。モテゲー男子コーチとはシーサーブログでやっています。シーサー、Google 検索で、モテゲーで検索して、シーサーブログのサイトから聞いてください。ポッドキャストに登録しています。ポッドキャストのアプリをスマホに落として聞くと便利です。 はい、そこからモテゲーで検索して適当にお気に入り登録してください。ツイッターもやっています。ツイッターでモテゲーで検索すると黄色のバックにドット絵の僕らのアイコンがあるのでそちらをフォローして意見等欲しいですが、今はもう僕のポケモン実況アカウントになっています。以上。
佐々木が私物化してる。まあでもアカウント死ぬよりはいいんじゃない。
そうなんだよ、死ぬなって。もうこのままじゃモテゲーが死んでしまうと思って。
しかも別に
ポケモンの実況、
うん、佐々木めちゃくちゃ書き込むわけじゃないから、うん、俺の個人アカウントとかすげえ書き込むから、うん、なんか邪魔くせってなるだろうけど、うん、まあ、佐々木ぐらいの書き込み数だったらいいかなと思って、
アニメのポケモンをひたすら宣伝するアカウントになっちゃう。
みんなポケモン見ろよって、なぜかモテゲー出しちゃう。あ、で、ツイッターのツイートの中にモテゲーっていう単語があると、あの、検索で補足できるのですごくありがたいです。う
ん、はい。通風すごろくもお願いします。
あ、そう、通風すごろくもしくはモテゲーという単語を入れといてくれると、うん、まあ、両方入れといてくれると嬉しいです。
通風すごろくはね、正しくはすごろくの部分はカタカナなんだけど、ちゃんと僕はひらがなでも検索して拾ってます。
あ、そうだった。俺がなんでカタカナよりひらがなの方がよくねって言ったら、いや、このカタカナの方が絶対かっこいいっていうなんか美学があるらしいんで、うん、みんなカタカナでお願いします。
はい
はい、じゃあそんなとこで終わりますか。
はい、はい、以上。
はい、以上。
せーの。
せーの。
モテゲー男子ボイスでした。
生徒1の野崎国でした。
生徒2の佐々木でした。
ゲスト。
生徒3。生徒3の文君でした。以上。さよなら。
さよなら。